世の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ。今週もお疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
まあ完全な闇上がり、闇上がってないですけどね。今も闇中の中での、まあ1週間終わったということで、まあこの1週間振り返っていきたいと思いますけれども、
皆さんお茶でも飲みながらね。
そうですね、
聞きなさい、気楽な
日を過ごしていただければと思いますが、先週ですね、1週間種ラジでは、まあ枕で、あの話題のね、お笑いコンテスト THEW についてお話しさせていただいたりとか、まあ、スケジュールで1週間紹介させていただいたりとか、30分読書というコーナーでは僕の方から村田沙耶香さんの小説変わり身という本を30分読んだ感想をシェアさせていただきました。で、うん、イベントレポートでは あれは何でしたっけ、若林圭さんが出ていた、はい、ネクストジェネレーションガマベントでしたっけ、という書籍の出版イベントの話をしまして、週刊ドラマ語りでは伊達店について、まあ30分近くですかね、結構まあ白熱した、まあ、議論というかね、いろんな話させていただきまして、イベントリポート番外編といたしまして、池田さんのまあぶっ壊れちゃった質問力についての、お悩み相談会を行いましたけれども、どうですか、振り返ってみて何か印象に残っていることとか、補足しておきたいこととかってありますか。
いやもう本当にもう長かったなっていう感覚。
長かった長かったってなんだよそ
れ。いやいや、どうなんですかね、なんか自分が聞く側としてさ、なんかやってて、
でも僕たちそれこそリスナーとしてだったらば、いつもまあプロのね、プロ中のプロの話ですけど、ラジオはまあ普通に1時間2時間と聞くんじゃないですか。
なんかあれよね、その質問のとこでも喋りましたけど、
はいはいはい、
なんかこう食い足りるか食い足りないかっていう意味で言うと、まああんまり時間はもちろん関係ないですけど、なんか難しいよね、ここまで聞いて満足とかさ、あといくら聞いてもピント合わねえなみたいな、
まあ、そのなんて言うんだろうな、その僕たちとリスナーの方の距離感にもよったりしますよね。結構僕ネットラジオとか聞いたりするんですけど、比較的ずっといつも注目していて、あのどういう情報を発信してるかとかも知ってる人だったらば、そこで語られる情報量少なくてもより多く感じるんだけど、そこの距離が遠かったり普段何してる人かよく分かんなかったりすると、いくらこう内容が充実していてもちょっとあんまり入ってこなかったりとか、そこら辺は結構距離感みたいなところもね、大事だったりするのかななんて思ったりしますけど、
あとまあやっぱ誰向けなのかだよね、だからね、そのまあ知ってる人はが聞いてくれてるとかでもそうだし、あとなんかテレビ見ててちょっと思うんだけど、
はいはい、
やっぱその見てる人の対象にずれてたりすると、なんか全然この情報足りないなみたいなさ、食い足りないなとかもあるから、本当テレビ終わった後質問コーナーとか欲しいよね。
特にまあゴールデンタイムとかはね、全視聴者というか、ロネクナー問わずいろんな幅広いレイヤーの人に届けようとするからっていうのはありますよね、確かにね。
そうそうそう、まあ、終わった後だよね、イベントが終わった後が僕は大事だなというふうに思いますけども、
そんなことを考えたっていう感じですかね。僕そうだ、そう、30分読書この前も30分読んでみてっていうところでやったんですけど、なかなかそうっすね、的確、前までだったらば30分でこういう読みどころがあるよとか、こういうところこういう構成なのかなみたいなざっくりした話をしていたんですけど、今回ほんと30分で読み終えたところまでで切ったので、結構なんかやり方難しいなと思ってたんで、もう少し回数稼いでいかないところはなかなか難しいなって思ったっていうのが正直なところですね、30分読書の切り替えとして。あと週刊ドラマ型についてはなんか一つのドラマもしくはまあ少ないドラマについて互いが見てる状態でかなり深めていくみたいなのはすごい、今それこそ池田さんおっしゃった通りところで言うと、 なんだろう、リスナーの方にとっては今までのこうちょっと抽象的なちょっと表面的なところをなぞっていったよりは楽しんでいただけたんじゃないかなという感触はあったんですけどね。そこら辺はどうでした、池田さん、先週やってみて。
あ、伊賀天の話ですか。
はい、ドラマ語りですね。
おお、そうね。まあ僕あんまりあの情報とか出せない側の人間なので、
出せない側、
毎回何を言ってるのかわからないっていう放送をしてる節があるので、
ほうほうほう、
そういう意味ではなんですかね、なんか難しいよね、その解釈するとかさ、
うんうん、
だから本当はそのイラテン、まあね、ドラマとしてはそのこういう手法で間が描かれてるとか、うんうんうん、こういう映画を、インスパイアしてるだとかさ、
あ、いわゆる町山智博さん的な分析ってことですかね。
まあ町山っていうか、まあ多くの評論とか作品論っていうのは、うんうんうん、その作品がどういうふうな具体的な作られ方をしてるかっていうことに基づいて喋るべきじゃないですか、
うんうんうんうん、
その画面で何が映し出されてるかっていうことを具体的にこうね拾っていくっていうか、どうしてもその印象としてこう思ったってことに、まあ
うん
うん、素人だと思うんですけど、うん、まあ、それはその正しくもあるんだけど、
うんうん、
ね、なんかその非常に主観的ではあるから、
うん、
なんか感動した、涙しましたっていうのは、ね、あの言いやすいんだけど、そこに入り込んじゃうとと思いつつも、でもまあそういうことを言う必要もあるなとか思いながら悩ましくもあったりするので、
なんか僕昔からその自分自身は批評なんてできるわけなくって感想ぐらいしか言えないみたいなことを思ってる人間なんで、そういう分析とかは他に置いといて自分ができることっていうところでやってる感じではあるんですけどね。無理じゃないですか。
そのできないというのはやらないのかどうかっていうこととちょっとに微妙なラインだと思うので、できないからその、うん、あの感想だけでいいでしょっていう、まあそういうスタンスじゃないんでしょうけど、うんうんうん、まあ可能な限りそのやっぱりね、その主観的な言葉、いやいや、まあ結局は主観なんですけど、なるだけその、うん、同じものを見たっていう前提の中で喋れるとか、うんうんうん、見てなくてもあのなんとなく想像し得るようななんか言葉使いができるといいなとはまあ思うんですけど、だからまあ、うんうんうん、であの完璧にはできないけど、
うん、
思考すること自体は諦めない方がいいのかなとは思いますけどね。まあだからそういう意味じゃ今回はそういうこと
に難しいですか、
比較的徹底してたと思うけどね、
うんうんうん、
そのあの何具体的にどういうシーンがあってこういう風なシーンの展開がありましたって話をして喋ってたから、うんうん、単に泣いたとか良かったとかあの心揺り動かされたとか、ね、まあまあ、そういうことだけ言ってたわけじゃないと思うから、
そうですね、一方先には進んでるけど、うん、そうですね、
うん、そこは諦めないで別にあの評論しようと言わなくてもいいと思うけど、
うんうん、
ここのここのここのシーンのこれのここがっていうふうに言った方が、うんうんうん、なんか思う、まあそれも一つのやり方として手放さなくてもいいのかなと思いましたけどね、
うんうんうんうん、あとどうです、池田さん、自分自身がやったイベントリポート2本を振り返って。
まあそうね、どうでしょうか、まあ、ザ・ W とかかな、むしろね。ああいうなんかあの、いや、だからさ、昼飯時に、
うん、
こういうのが先週あったじゃんって話としてさ、
うんうん、
何を選ぶかって結構重要だと思うんですけど、
うんうんうん、
その話として比較的ふさわしくないタイトルをあの上げていこうという気持ちなんですけど、まあまあね、イベントもこういうのありましたよって話はもちろんできるんですけど、うんうんうん、まあ、どうしてもちょっとその制限がかかるじゃないですか。確かに昼飯時に喋るにはポップじゃないみたいなのもあるから、
うん、まあ、ポップっちゃポップなんですけどね、ザ・ W についてはね、ポップだけど知られてないっていう、うん、ポップなのに知らないっていう、こうなんだろう、ポップの元々の意味を、
ちょうどいいとこだと俺は思うわけ、
跳ねるみたいな意味のポップですね、はい、
今後もね、そういうチャレンジはあの
チャレンジか
していきたい、
まあまあまあいいですよ。いやいや、その説明のとこ。
だってここでさ、いやオリンピックすげえ盛り上がってるねって話は、うん、
はい、
別にそれは別にいいじゃん。
俺全然していいと思いますよ。
いやいや、それはもう誰かに譲るよ。だって俺の喋れるオリンピックの話は、
うん、
いや、なんつうのか、いや、最近そのあれ国立競技場が新しくなってなんかオープンとかしてるじゃないですか。
まあ、昨日ですね、収録時点の昨日です。はい、
うん、でそのイベントとかもやったりとかしてて、うん、でその何マニアックな情報みたいなさ、その、
うんうん、
何使われなんか木を使ってるんでしょ今回の競技場は。
くまちゃんがね、
はい、その木がその日本中の木を使ってるんだって、
うんうん、
だから日本中の木がその競技場の方向に合わせて、九州だったら九州の方向、南の方向に、その九州の木が使われてるみたい なんかそういう風なことが行われてるらしいんですけど、うん、
まあ、日本中だけじゃなくて東南アジアの熱帯雨林を切ってるって話も出ましたけどね。うん、
うん、それほらこういう感じになるでしょ。もうなんていうか、まずへーと岩崎さんは言わないし、うん、まあまあだからそういうことはさ人にお任せすればいいと思うんですけど。
そういうこと難しいな、この例が難しいな。そういうこと、そうですね。
いやだから、うん、まあなんていうか難しいなと思いますけど、だから誰が聞き手かっていうのもねありますけど、
うんうんうんうん、
まあまあそんなあの絶妙なね高さのボールを、うん、投げていきたいなと思いますが。
なるほど、かしこまりました。ということで、まあ種ラジの収録1週間を振り返りましたが、その他この1週間なんかありましたかね。僕結構今週、先週に比べると映画を見ていて、今週は、家族を思うとき、ケンローチ監督、幸福路の地位、台湾のアニメ、ジュマンジネクストレベル、アイリッシュマンマリッジストーリーみたいの見たんですけど、
うん、
なんか気になってる映画とかあります？見たい映画とかあります？
これ言っちゃう、いやどうかな、非常に悩ましいところですな。
お、あとスターウォーズ。
スターウォーズ
スターウォーズ忘れてましたね。そう、僕の中でそうだ、見たことすら忘れてた。
ちょっとだけ憤ってはいるわけですよ。
あ、見たんですか？
っていうと、はい、見てないんですよ。見てないからこそですけど。
見てないから憤ってる。
いや、なんか岩崎さんがツイッターやってるじゃないですか。
はいはいはい、やってます。
で僕もツイッターを、まあ、見たりはするんですけど、
うん、やってないですよねほとんど、
はい、うっかりね岩崎さんのツイートを見ちゃったんですよ。
はいはいはい。
これ見たらさ、やっぱいろいろ思うじゃないです か、 なんか、うん、
僕ネタバレは配慮しましたけどね。
いやネタバレじゃなくて、そのやっぱさ個人個人好き好きあっていいんですけど、
はい、
まあ、ちょっとこれをじゃ あえてそれも言わないようにしますけど、やっぱその岩崎さんの気持ちがすごい乗ってるじゃないですか、あそこ。
はい、深夜0時から見て2時半3時くらいかに寒空に立たされた僕の気持ちをそのまま出しましたよ。
まあそこは別に入ってなかったと思うけど。
いや、その気持ちですよ。
それがね、ちょっとなんていうか、まあまあ、これ別に隠してもあんまり意味はないんですけど、なんかちょっとね、そうか、いや結構影響受けるんですよ、ああいう風なことを。
でも、あ、そうかそうか。僕は逆に世の中的に評価が高いものを批判してる人がいるんだったら、あ、こういう視点もあるのかって確かめに行こうって行きますけどね。
いやいや、だからまあ岩崎さんはそうかもしれないけど、まあ、僕みたいにほら映画ずっと見てるわけじゃないですから、やっぱり時間も限られてるからさ、
僕もずっと見てるわけ
じゃないですか、ね、限られた時間の中で何見るかで選ぶじゃないですか、
はい、なるほどなるほど。
そしたらやっぱりそのね、つまんないって言ってるものをわざわざ見ようっていうほど余裕があるわけでもないし、
はいはいはい、
すっげえ面白いって言われてても、いや、あ、じゃあそれは他の人が見るのかなみたいな感じで、俺が見るべき映画はやっぱり選ぶじゃん。いや、それはみんなそうだと思うよ。
わ、
誰しもが見る映画を誰しもが見たいかって言ったらそうでもないわけ。
まあ、そういう人もいると思いますけどね。てかそういう人の方が俺多い気がしますけどね、今の映画を見に行く人には。
だからそのまあそうね、その
あんだけ評判悪くてもあの人とかを
見に行くじゃないですか。っていう人はそれは数的には多いと思う。
世界的にはジュマンジの方が全然売れてるらしいですけどね。
何と比べて？
アナ雪よりジュマンジネクストレベルの方が売れてるらしいですけどね今は。
まあだからその世界を知らんけど、その、うん、まあ、日本だったらまあアナ雪が見られてるんでしょ、知らねえけど。
そう、面白くもねえけど、なんか 人気あるから見に行くんですよみんな。
いや、いや面白いかどうかはその主観だからまあ その人は思えばいいことなんですけど、でも知り合いとかがそういうこと言うとさ、まあ、ちょっと気にはなるじゃない、う
んうん、まあまあまあ気になってくれたら嬉しいですけどね。
いや気になったらってネガティブにも働くこともあるって話ですから、うんうん、だまあ、まあ、いやそれもねこの21世紀2019年の末にもなってそんなこと今更言うなよって思うんですけど、
うんうん、
やっぱそのツイッターとかで心に影響があったなっていう話をね、うん、すいませんしちゃいましたうっかり、ね、
で見に行くんですか。
何
見に行くんですか。
な何を
スターフォーズですよ。
あいやまあそうね、前作も見ちゃったからね。あ続きものはだから難しいけど、うんね、忘れちゃってもいいけど、なんかそうすると愛があまりにもなさすぎる気がするから、
はいはい、
これは続きものってのはやっぱそのやる方はちゃんと決断してやってほしいよね。そのいやしてないわけはないんだろうけど、
うんうん、
だからマーベル映画とかもさ、まあいいよ、よかったと思いますけど、やっぱ続きものやるってのはやっぱそのすごい重要だよね。やっぱ人生が続くか続かないかっていうか、
うんうんうん、
映画ってさ基本的にこうどんなシーンでも終わったとしてもさ、やっぱ本当は人間の人生は続くわけだから、
うん、
その画面が終わってもやっぱ何かが続いていくだろうし、うんうんうんうん、そのことを見てはもしかしたら時に想像するかもしれない、あの人はどうなっていくか、うん、でその続きが描かれるってことはそこにこうやっぱこうエネルギーをねみんなが注ぎ込むっていうことになると思うから、
うんうん、
ある種想像力をもう一度こう相手に委ねてそこの続きに入り込もうっていうことだから、
うんうんうん、
なんかこう結構映画としてはその構造的にすごい動きをしちゃってることになるから、
うん、
だからねそれを作る方も見る方もまあまあ最初に見る方かな、見る方がすごくやっぱ なんていうかな、映画との関係性がすごく変わることだと思うんですよ、なんとなくなんですけど、
うんうんうんう
ん、だから、ね、軽々しくとかまあ失敗するパターンがね2は多いとかって言いますけど、
うん、
なんかその辺は気遣っていただきたいよね。だって見たいって一応思う人がね いますからね、その商業的な意味は別に置いといて、
うんうんうんうん、
続き見ずにっていう人もまあいるんでしょうけどとは思いますが、
ぜひあの続きものシリーズで言えば僕はやっぱジマンジネクストレベルの方が、池田さんね、あのゲーム好きの池田さんにはすごいおすすめだと思ってるんで。
そうね、
もうスターウォーズ
よりね、もともとね、はい、ボードゲームというかスゴロクみたいなところからね、
でそれはテレビゲームになってっていう、完全にアクション RPG のテイストでやってますね、うん、
はいはい、
おすすめでございます。笑えて泣けてっていう、もう本当にエンターテインメントっていう感じの映画だったんだよね。よかったです、う
ん、何にも言ってない感じがしますけどね
あの、うん、だあの ツイートも何も言ってない感じになりましたけど、よかったツイートをスターウォーズ見てるぐらいだったんで、それを見ていただければなと思っております。
はい、
池田さんどうでした？1週間
と本当綺麗に全部潰していこうとするんですね。
いやいや、ちゃんと進めていかないと。いやいや、
面白かったというか、あの香港の写真展行きましたね。まずは知るだけでいい展ってやつね。
うんうんうん
うん、ご存知ですか、あの奇跡みちこさんという人が、あの
先週紹介したじゃないですか、
まあ、いや行かれたかなと思って。
行ってないっす。
うん、あのいや結構人がね、なんかツイッターとか見てると200人ぐらい毎日来てますみたいな。だから小さいね、そのスペースの写真展としては結構な人が来てたんじゃないかなと思いますけど、
うんうん、
だからね、改めて思うんですけど、まあ、僕ちょっと新聞とかテレビとかもきっちり見てないのもあるんで、その、まあ、香港の様子を、
うん、
まあ、あんだけきっちりと、まあ、きっちりとというかその、まあ、割と衝撃的な写真がずらっと見れる回ってなかなかないんだろうなとか思ったり、
うんうんうん、
あとあの、まあ、結構長めなあのビデオもずっと上映とかされてたんで、
うんうん、
これとかはまあまあまあね、刺激的といえば刺激的だし、そのそれをこう撮ろうとする人たちの、まあ、臨場感というか、その例えばまああのジャーナリストの堀井淳さんと、まあ、その奇跡さんが、まあ、現場ずっと写真撮っていってるんですけど、
うんうん、
まあ、この完全防護というか、その 放水車から出る、まあ、ちょっとそのおそらく薬品が入ってるような液体がこうファーッとかけられたりとかしてる状況、あとまあね、あの催涙弾とかも投げられたりとか、でそれが本当にこうなんていうのか、普通の何都市の中で行われてるって考えると、だ新宿の歩行者天国歩いてたらなんか向こうの方でなんか事故がわっと起こったみたい なんかそんな感覚で多分実際香港の現場としてはね行われてるっていうか、本当に見たことがあるようなお店がその現場の背景にあったりとかするような、まあ、写真とか動画が流れているんで、結構まあそれを食い入るように見てる人も結構ねいらっしゃいましたし、なんかこう情報にアクセスするっていうのはなかなかこうね、もうこの時代手軽なんだよって思いながらも、やっぱりああいうちょっと情報密度の高い写真なども見てると、ああそうか、ちょっと僕らはそういうことってやっぱ触れてもないし、まあねちょっと強い言い方すればそのマスコミとかこういうことを流しているんだろうか、現場に本当に立ち入ってるんだろうかみたいなことは思ったりはしましたね。まあでもね、時々あのテレビ東京 の夕方サテライトって番組とかあの録画してみたりしてるんですけど、意外とねその香港に行ってるんですよね、キャスターとかが行って、うん、現場の様子とかをなんか解説とかしてて、あそうか、なんかまあテレビ東京が行ってるんだから、もしかしたら他の局も結構現場に行ってね、そのメインのキャスターが語ってることもあるのかななんて思ったりもして、まあなかなかその全部は語りきれないところもあるんですけど、やっぱりね世界的に今何がこう確認しとくべきことなのかっていう視点もあると、なんかこうジャーナリストもあちゃんと動いてんだなって気にもなったりもしますけどね。まあねちょっともう終わっちゃいますけど、なかなかあの面白かったですね。
なるほど、香港ね、はい、そうですね、いろんな写真展とかもいろいろやってる時期で、まあ年末迫ってますのでね、これからいろんなイベントや、まあ、映画の上映もたくさんあると思いますので、まあいろいろとね、タネラジの中でも紹介していければなと思っております。ということで、今週の一曲ということで池田さんお願いできますでしょうか。その間に工場を、
はい、行きましょう。
出ますか。
じゃあ説明どうぞ。
いいですか。タデラジはポッドキャストのほか、ノートというブログサービスなどでも聞くことができます。カタカナタデラジでご検索いただき、都合のいい方法で聞いてください。ツイッターやってます。ツイッターもタデラジ、カタカナタデラジで検索いただければ出てきますので、フォローなりリプライなり引用リツイートなり自由にご利用ください。はい
はい、ありがとうございます。さあ、今回ご紹介するのは、なんかね2019年なんかあのアマゾンのアレクサとか導入して、
はいはいはい、
まあ、AI スピーカーを楽しんでるんですけどでそこでよく聞いてたのがあの、ハンバート・ハンバートっていう、
はいはいはいはい、
アーティストで、
うん、
でまあなんかそのまあ2人でそのコーラスというかハーモニーを聞かせるちょっとアコースティックな感じのグループなんですけど、それがまあ結構好きになったんで、それをちょっと紹介したいなというふうに思
って、
なんか2019年は平日しかライブしませんっていうなんか宣言なんかもあって、だからこうちょっとそので音楽的なこともあるけど、スタイルみたいなこともちょっとなかなか面白いグループかなと思いますが、ハンバートハンバートで頑張れ兄ちゃんというですね、はい、曲を、ミュージックビデオをね見ていただきながら、はい、今回はお別れしたいと思います。
はい、じゃあ今週もお疲れ様でございました。来週もまた聴いてねということで、お送りしましたのは岩崎と
池田でした。
タネラジ、また。